ユッキー TS のトワイライトセレナーデー。
からテンション高いな、まったく。いやー、久しぶりの収録なんで、どんな感じで撮ってたか全く思い出せない。うん。っていうか、いつもは、酒飲みながらとか、まあ、ビールですか、ビール飲みながら、プシューとかやって撮ってたりするんですけれども、まあ、ピルナーなんで。で、まあ、第5回なんですけども、第5回って本当は3月真ん中、3月真ん中に撮るのが、予定だったんですが、まあ、もろもろの諸事情で、第6回と合同で、まあ、40分間話し続けるっていう、まあ、なんだろうね、暇つぶしになるんだかどうなんだかよくわかんないような、そういったラジオですね。はい。で、まあ、第4回までと同じく、要は、新曲を公開したら、それにまつわる話をラジオで、つらつらと語ろうかなというのが、まあ、基本的なこのラジオの存在意義というか趣旨なんですけども、で第5回で何をやろうかと思ってたかって言ったら、まあ、もちろん当然例の新曲の話をしようっていうのがあって、で、まあ、具体的にどんな話しようかなという話なんですけども、今回やっぱりその、ま、曲を作る上で、まあ、個人的にいつも何らかのその原曲って言ったらいいんですかね、モチーフっていう風に個人的にはいつも言ってるんですけども、そういったものを作ってから、それが一体どうやって今の形になっていくのかっていうのを、まあ、ちょっとここら辺で、まあ、今回せっかく2曲新曲があるってことで、その2曲ともやってみようかなっていう話ですね。で、まあ、ブログとかにも書いてたりするんですけども、まあ、3月に公開した、まあ、ブルーギャラクシーという曲ですね。まあ、これ原曲と、まあ、ものすごくイメージが変わってる曲だったりするんですけれども、まあ、その元々の原曲っていうのがどんな感じの曲かっていうと、まあ、すごい遅いスローテンポな曲なんですね。楽器の編成も全然違いますし、どうやったらどうアレンジしたらあんなったんだろうって自分でもよく分かんなかったりするんですけれども、まあとりあえずこの原曲そのものが、まあ昔公開してたサイトだったら公開してるんですけれども、まあちょっと一旦ここで昔のブルーギャラクシー原曲の方ですね、ワンコーラスだけ聞いてみようかなというふうにちょっと思いますね。じゃあちょっとそっちの方に切り替えてみましょうか。ちょっと待ってください。まあ今もう公開してないんですけどね、この曲自体は2008年に、まあ、新しいバージョンができて、それで、まあ、消したんですけど。作ったのが2001年とかいう、そういう話、時代の話なんですよね。もう今から10年前とかそんな時代なんですけども、その頃はこれも別に あれですね、ボーカルパート今2パートあったような気がするんですけども、もともともうその2001年っていう時代にはもう基本的にボーカルが2つ、ツインボーカルっていうのを想定しててで作ってたという曲ですね。でもこの頃はとにかく打ち込みで、まあ何ですか、ギターの打ち込みやってたような、そういった時代ですね。まあアコギしか持ってなかったんで、実際にアコギで弾いてあげて、でそれでまあそれをシミュレートしてあげてみたいな形で作ろうっていう風に考えて作った曲の一つですね、このブルーギャラクシーで。でまあこの曲、あのドラムパートって言ったんですかね、リズムパターンがなんというか弾んでるというか、そんな感じの曲で、まあ同じような感じのリズムパターン作ってるカフェラッテとかいう曲がありますけども、あれと同じ時期に作った曲っていうのが、そうですね、これですね。でまあブルーギャラクシーに関しては、まあこれのさらに元々の原曲っていうのもまああったりするんですけれども、まあ実際に公開したのはこのバージョンだったりするので、でまああんな子たちのスローテンポなのをどうやって今の2008年バージョンって言ってるんですけども、あんなハイテンポな曲になっちゃったのかっていうと、まあ個人的にまあアレンジするっていうのは、まあ他の楽曲でもやってたりしたんですけども、それのまあ一つの一環として、一環としてまあちょっとまあアレンジするのにまあ調を変えたりしてみて、もともとさっきのが A メジャーだった曲を最初は半音だけ下げたんですね。 A フラットメジャーの曲にしたんですね。A フラットメジャーだったかな、 A フラットメジャーにしたんですね。でそれでまあ楽器の編成とかものすごいシンセサイザーバリバリにしてみて、でまああとは基本的にはでもボーカルラインとかそういうのも全部シンセでやってたんですけども、そのラインをじゃあボーカルに乗せてあげて、まあ歌詞つけてあげるとどうなるかなという風になると、今公開しているバージョンにまあなるわけですね。というわけで、では新曲に入りますね。ブルーギャラクシー、作曲ユッキー TS ですね。2011年公開の曲ですね。ではどうぞ。
覚めた闇の中で何も見えなくて、探り歩いて広がるきらめいた世界、目が眩らんで戸惑い立ち止まる。
感じのアレンジですね。 でまあコード進行だとか、もともとの曲のイメージって言ったらいいんですかね、原曲のイメージって言ったらいいんですか、それはまあ要所要所に残して、だからまあ要所要所のそのギターで弾いてた部分が、あのシンセサイザー、みんなシンセサイザーなんで、シンセサイザーはシンセサイザーなんですけども、になってたりで、まあベースラインって言ってもまあ1節と音と5度を繰り返してるだけですけども、まあまあそこら辺っていうのもあれですし、でこの曲まあ転調の仕方がおかしいですね実際。まあ変な転調の仕方してまして、半音上がって、でどうなるんですか、3つが上がるんですか、超3度上がるんですか、やたらと転調の仕方がおかしい曲で、でこれあとそうですね、今の部分もそうですけども、ここの転調の仕方も変で、まあいろいろな曲作ってきましたけど、この曲ほどおかしな転調してるの曲で他にないですね実際。でまあブルーギャラクシー、なんでこの曲ブルーギャラクシーって、なんですか、青い銀河だって、まあ、青い星とかだったら地球なんでしょうけど、銀河って青いのかな、まあそれはともかくとして、まあもともとでもこの曲作った時もまあそんな星空だとか宇宙だとかそんなのイメージしたような気がしなくもないような、そもそも大体歌詞がついたのがこの曲名が決まった遥か後だったりするので、歌詞とリンクしてるわけでも全くないんですよね。まあ歌詞とタイトルが全くリンクしてないっていうのは、まあどの曲というかほぼ全ての曲で言えることで、というよりそもそも曲そのものとリンクしてなかったりするんですよね。曲名つけるのが大体後だったりするので、大抵あのコードネームですかね、この曲だと MBGX みたいな、そういったコードネームつけたりするんですけども、 MBGX だったらなんかもう曲名ついてるみたいなあれなんで、うーん、まあどうなんだろう、やっぱり曲名つけてるのかな、もう曲名はつけてるんでしょうね、まあ、呼び名がなかったりすると困ったりしますからね。まあうーん、でまあこの曲に関して言うのであれば、そうですね、ブルーギャラクシーに関しては、うーん、まあ、今の転調っていうのがまあ全てだったりするんですけれども、この頃からですかね、普通の調でそのコード進行を作るのがなんかその苦痛っておかしいな、なんか変わったことしないとダメなんじゃないかみたいな病気にかかってる、そんな時期がこの頃から始まりまして、で一回その例の何でしたっけ、光の差す方へですか、あそこら辺で一回リセットされて、でその結果だんだん病気になり始めて、でこの今後ろに流れてる曲ですね、トワイライトセレナーデっていう曲で、だいたいそれがピークになって、でそれ以降もダダ崩れみたいな形になって、で一時期完全にスランプに陥ったっていうのがありまして、でまあしばらく、本当にしばらくそれで曲が全く作れなくなって、で曲が作れなくなったとはいえ曲自体は作ってるんですよ。でお蔵入り楽曲みたいな形になってたんですね。でそんなのがもう10とか20じゃないですね、だから1分くらいのから15秒くらいのまで、まあたくさん作ってる時期がありまして、でまあそのうちのいくつかっていうのを起こしてるのが、まあここ最近公開してる曲はみんなそこからですね、それらを原曲モチーフにして作ったっていうような感じの曲ばっかりですね最近は。どうですかね、まあ例えばスモールルームとかいうあの曲は本当に原曲そのまんまだったりしますね、珍しいんですけどね。でまあそろそろ次の曲のモチーフっていうのを紹介してみようかなと思うんですね。サイト、公式サイトの方では公開している、曲の一つだったりするんですけれども、一応なんですかね、そのうちの一つで、本来はものすごくゆっくりしたクラシック調な曲だったりするんですけれども、まあこれが元の原曲ですね、コンコルディアの原曲ですね。もともと出身がクラシックのピアノをやってたっていうのもあって、まあ イメージとして一番最初に出てくるのはやっぱりそのなんて言ったらいいんですかね、ポピュラー調みたいな曲っていうイメージはほとんどなくて、どちらかといえばそうクラシックみたいなそっちの感覚の方が個人的には強いんですよね。でまあさっきみたいなのも前後の曲はものすごくまああのあれですね、シンセサイザーバリバリみたいな曲だったりしたりして、で実はその一番最初の曲があのスモールルームだったりするんですけども、まあもう本当にこの曲は作った当初は今みたいなまあゆったりとした、まあ、F メジャーの曲ですよね今のも、うん、でまあそんな感じの曲になるのかなみたいな形に思ってたら、まあまあこれもやっぱりアレンジの対象になって、楽曲調が変わってしまったという曲の一つだったりするわけですけれども、でまあこのコンコルディアっていう曲なんですけれども珍しいんですよね個人的には。あんまり曲名にそういった固有名詞というか、なんかそれが何を表しているのかっていうのをはっきりと表すものっていうのを使ったりしないんですね。まああと歌詞、この何度か言ったような気がしますけど、歌詞に一人称とか二人称みたいな人称代名詞って言ったらいいんですかねっていうのを入れないんですよね。入れたくないというか好きじゃないんで、入れるのが好きじゃなかったりするんで、なのでそもそもだから歌詞が何を言ってるのかっていうのがものすごく抽象的な歌詞っていうのを作るんですよね。いつもそもそも歌詞作ること自体があんまり専門職じゃないっていうか、なんて言ったらいいんですかね、範疇じゃないと言ったらいいのか、まあまあ別に文章を作ること自体はそんなに嫌いじゃないんですけども、なんというか少なくともそれをだから人間というか自分で歌おうっていうのも想定してなくって、まあ結局だから作り始めたのだから2007年の8月31日のあれがきっかけですもんね。結局だからじゃなかったら多分歌詞作ろうなんて思ってもないですし、でまあそんな感じで、まあいつもはまあそのなんて言ったらいいんですかね、あまり歌詞の内容を考えてなかったりするんですけども、今回の曲も頑張ってコンコルディアっていうその曲名が先に、もう何よりも先にまずコンコルディアっていう曲名ができたっていうものすごく珍しいパターンだったりするんですけども、この曲の場合で、まあコンコルディアっていうのがいわゆるあのなんかの神話の女神様の名前だったんですかね、わかんないんですけども、でまあ婚姻だとか調和だとかそんな感じの意味があるんですけれども、まあそれを下調べした上で全くそれが反映できてないっていう残念な歌詞になってしまってるっていう、そういった曲なんですが、まあそうですね。でまあこの曲に関してはまあ歌詞がまあなんかすごいいろんなイメージっていうかそれが混在してて、結局何を言いたかったのかよくわかんないような曲になってしまってるっていうような個人的なそんな気はしますね。というわけで、では新曲ですね、コンコルディアですね、ユッキー TS 作曲ですね、はい、2011年公開です。はい、ではどうぞ。 原曲どこ行ったみたいな感じなんですけども、まあ、サビの部分のメロディーが、まあ、元々の原曲ですね。さっきのブルーギャラクシーにしても原曲からだって、完全4度ですか変わっていて、こっちに至っては弦5度変わってますね。弦5度。いやだから要はボーカルの人たちの音域に全く原曲合ってないっていうのが元々あれがあって、で基本的にあんまり曲のスケールを変える、曲のスケールじゃない調を変えるっていうのは個人的には好きじゃなかったりするんですよね。やっぱりスケールというか調を変えると曲のイメージそのものがだいぶ変わってしまうっていうのがありますので、ただ変えないと歌えないっていうのがあるので、そればっかりはどうしようもないですね。だからで、まあ特にこの曲に関しては、だからサビ以外の部分っていうのがちょうど同主調になるんですね。B マイナーに相当するんですか。で、まあその曲自体がだからサビ以外の部分っていうのは全く新しく作ってるんですけれども、でこの曲もともとだからもう原曲のモチーフからして3拍子の曲なんですよね。かなり珍しいんですよね。個人的には基本的には4拍子の曲しか作らない人間だったりするんで、でまあ一回ちょっとその4拍子の曲作るんだったら、まあ四つ打ちって言ったらいいんですか、常にキックが鳴ってるような曲っていうのを作るので、じゃあどうせだったらこの3拍子の曲でやってみようじゃないかっていう、まあ原曲を知ってる身から言うのであれば、なんでその発想に至ったっていうような感じにはなるんですけれども、でまあさっきの曲もだから3拍子とか言いながら実は6拍子が基本になってるんですね。でまあちょうどこれを話し始めたところ、要は2番が終わったところで、まあよくわかんない拍子になってるんですね。まあ取れるかどうかはともかく3拍子でずっと取りながら曲を聴いてると、あのあたりから急に突然わけのわからない拍子になるんですね。あそこで一応あそこはどうなってるかなんですけども、ミディ上では4分の5拍子になってます。5拍子ですね。4分の5拍子になってるんですけども、5拍子で取るのはもうかなり無理で、入る段階であそこは一旦まず4拍子になってるんですね。でその後3拍子と4拍子、正確には6拍子と4拍子を繰り返しにしてるわけですね。で6たす4が10なんで 5×2 で、それでまあ辻褄が合うんですけども、なんでそんな取り方してるんで、実はあそこは4拍子で取ってあげれば、最終的には結果的にはだから4拍子で取ってあげるのが一番取りやすいかと思います。まあ歌ってるわけじゃないので、そこら辺のあたりはそんなにまあ厳密に考えることもないかなとは思うんですけれども、今一回そういった変拍子というか4分の5をやってみたいなっていうのをやって、それでまあやるにしても、やるからにはなんかその説得力のあるような、そういったのにしたいなっていうのもあったんですね。でこの曲に関してはちょっと実験的な試みたくさんやってますね。例えばSC8850 の TR909 っていうリズムパターンじゃない、ドラムマシーンって言ったらいいですか、使ってるんですけれども、ピッチいじってるんですね、これかなり。で本来 TR909 っていうとものすごい楽の強い音なんですね。もうこれ切ったら909だっていう、そういうのが分かるような音なんですけれども、それをだから基本的には B ですよね、に合わせてピッチを調整してるんで、まあ個人的には親和性のある落ち着いた音になってるかなという、なんか生かしてんだか殺してんだかよく分かんないようなやり方してますね。そうですね。まあ、とにかくあと、まあとにかく高速3拍子ワルツっていうのは昔から作りたくて、作っては爆死してるっていうような、そういったもので、まあ今回形になったのもまあ偶然の産物といえば偶然の産物ですね。でまああとエフェクターといえば、もうこの曲やたらとディレイを使ってるんですね。まあ、ディレイは基本的にはそのテンポって言ったらいいんですかね、 BPM 分に合わせて調整するのが基本なんですけれども、この曲の場合はとにかくだから6拍子の分のそれを全部叩くようにっていうのを調整していって、でピアノだとかそういったパートには全部入ってますね。それがまあ前々からやってみたいなと思ってたんで、まあそれができたのはいいかなと思うんですけれども、でまあしかしそれにしても、まあ、この曲にしても言えることなんですけれども、なんて言ったらいいんですかね、ボーカルラインっていうのを基本的には後からつけるんですよね。でもちろんそのいわゆる右手っておかしいですね、ピアノの、メロディーラインっていうのがもちろんこの曲の基本的なモチーフというかメロディーラインだったりするので、まあ、それを使って、基本的にはボーカルライン作ってるんですけれども、それにしてもこの曲の場合、まあコーラスもどっちがコーラスなんだというような、よくわかんないようなそんな曲になってますね。まあ40分もあるんで、そろそろまあコンコルディア これでまあ実際問題公開してる曲10曲目の曲になるんですね。まあよくもまあ10曲もこんな曲いろいろ作って公開してはきたとは思うんですけども、じゃあ節目だしそろそろみたいな形でアルバムでも作ってみようかな。いやもちろん CD の媒体になるかどうかわからないですよ。需要がないような気もしますし、まあただ一回それ言うのをまあちょっと一つにくくったようなのを作ろうかなって。基本的にやっぱり曲作るのは当然ですけども、レコーディング、ミックスダウン、マスタリング全部一人でやってるんですけども、基本的にその全部まとめてそのアルバム単位っていうのでマスタリングみたいなことを当然したことがないので、ちょっとそれも一回くらいはやってみた方がいいかなみたいな風に思ってまして、でちょっとまあなんか曲集めたその10曲くらいの分のミニなんだかフルなんだかわかんないですけどもアルバム作ろうかなって、まあ、せっかく作るからにはじゃあまあ今までできてなかった中途半端な部分を全部保管して、でまあボーカルラインでおかしい部分、歌詞でおかしい部分とかも修正しながら、まあちょっと完成させたものを作ってみようかなみたいな風にちょっと考えてたりします。でまあ曲の順序とかそういうのもまあ公開順だったりすると味気なかったりするんで、まあまあちょっとこんな感じになるのかなみたいなのはちょっとクロスフェードみたいな形にして作ってみましたんで、ちょっと一回それ流してみようかなというふうに思いますね。では の曲順になってます。まあ最初の曲はトワイライトセレナーデで確定かなというふうに個人的には思ってます。おそらくまあアルバムのタイトルもトワイライトセレナーデになるのかなと個人的には思います。で最後の曲はやっぱり個人的にはワンズベストパートナー、今の曲ですね、今後ろでかかってるこの曲で締めたいなというのが個人的なあれですね。でまあ一応曲順なんですけども、ソフトなアレンジにしようかなっていう。で基本的に原曲はもうちょっと長い5分56秒くらいの曲なんですけど、フルバージョンにしたトワイライトセレナーデから、で次はビビッドな感じのスモールルームですね。で次まあこれもダークな感じのカフェラッテにしようかと思ってます。でその次は、まあ、これ一番最初に公開したことになってますけど、光の差す方へ、これフルバージョンにしようかなというふうに個人的には思ってます。で3年前なんですけども、まあ歌詞がちょっとあれですね、見直そうかなと個人的にはこれは思ってます。でその次はキュートボイスですね。でチャイルドフレンドシンドロームスイートな曲ですね。で次がライトな感じの曲のブルーギャラクシーで、で次がそうですねコンコルディア、ソリッドな感じのミックスな曲ですね。でまあそんな形でまあ基本的に、まあ、あとまあカフェラッテとかも、まあ、ダークな曲にするとか言いながら、まあ、基本的にだから、まあ、一応もう一回調整し直そうかなみたいな感じには思ってます。うん、あそういえば、まあ、このワンズベストパートナーって歌詞がコロコロ変わることで有名なんですけども、また歌詞変えようかなと思ってます。まあこれらに関してはそうですね、まあ、曲の順序っていうのは、まあ、今聞いてみたいな感じで明るい曲と暗い曲、早い曲と遅い曲みたいな形では交互になるようにしたらいいのかなみたいな形で、まあ、考えているのがこれだったりするんですね。でまあとりあえずこれら、まあ、1回だからアレンジというか調整し直してからで、まあ、マスタリングしてっていう感じになるのかなというふうには思ってはおります。まあどうなんですかね、完成したらやっぱり公開したり売ったりとかできたらいいな、なんというかそういった感じのイベントに参加できればなんかいいなとは思ってたりするんですけども、夢ではあるんですけども、まあどうなのかな、俺みたいな小市民にそんなこと許されるんですかね、夢ではあるんですけれども、まあそんな感じですか。まああと考えないといけないのが、まあ、ユッキー TS っていう名前で名乗ってはいるんですけども、なんて言ったらいいんですか、グループじゃないですけどもサークル名みたいな、そんなのって何になるんだろう。うちのサイトの名前ってあれなんですよね、まあ、ボンベの、まあ、なんですか、イントネーションわかりませんけども、何語でしたっけ、エスペラント語とかいう言葉の、まあ、ようこそとかいうそんな感じの意味だったと思うんですけども、あれになるのかな。ツイッターはあのユッキーキューサットボンベーノンみたいな形で書いてたりするので、まあそうなるのかなと個人的には思います。まあ変えるって言っても変える候補もないですしね、まあそんな感じになるんでしょうか。まあ一応、まあ、これに関しても多分次のラジオで完成した時にはまあどうこのラジオで、まあ、進捗報告といいますかになるのかな。で、まあ、40分、ほとんど曲流してると、喋、まあ、ることが少なくて、まあ、楽といえば楽ですね。次回もこうしようかな、とか思いながら、そうするためには、また10曲貯めないといけないっていう、なかなか、いつになるんだろう、みたいな話にはなりそうなんですけれども、まあ、しかし、まあ、まずは、とりあえず、今まで作ってきた分を一回、こういった形で、まあ、まとめてみるのはいいかな、というか、やっぱそれしないと、なんだろう、単なる独りよがりなってことになりそうですけどね、アルバム作っても独りよがりなことに変わりはないような気もしますけれども、まあ一つのまああれですね、集大成的なものをとりあえず一回作ってみようっていうふうには思っています。でまあ今後もこんな形でボーカル曲作っていくかなかどうかっていうのはまあ正直よくわかんないですね。もともとはインストルメンタル畑の人間だったりするので、たまにはインストルメンタルな曲に、まあそれを作ってみるのもまあいいかなというか、個人的にはしたいなと思ってたりもします。まあボーカル作るにしても、まあ曲調全く変えるとか、電波曲作るとか、まあ電波曲作るとかですかね。電波曲作りたいなってのは一つやってみたいですね。もう本当そのなんて言ったらいいんですか、もう スケールだとかコード進行とかが奇抜というよりは本当に電波が飛んでる曲ですね、うん、夢ではあるんですけれども、あれもセンスが問われるところがありますからね。あるのかな、俺にそんなセンスないような気がするな。まあとりあえずそんな感じですかね。まあしばらくはアルバム作るのに、まあ、手一杯になりそうですし、まあどんなことになるのか、今とりあえずまあ10曲できたっていうだけでも今のところは満足だったりするんで、まあぼちぼちやっていこうかなとは思ってはいるんですけども、とか言ってるうちに40分経っちゃいましたね。そうできるかなと思ってたんですけど、できるもんですね。それではまた。